プロという言葉は今日では日本語になっていると言ってよいでしょう。英語のプロフェッショナルを略した言葉で、聖戦版日本国語大辞典という辞典によれば、ある物事を生計の手段として行う人、自分の職業であるとの強い自覚を持ってそれに打ち込む人、苦労とのことです。でこれに対してアマとはアマチュアを略した言葉で、職業としてではなく趣味として物事を行う人、愛好家、素人という意味です。でところが英語のプロフェッショナルという言葉のニュアンスは日本語とは少し違っています。イギリスのケンブリッジ大学出版局がオンラインで提供しているケンブリッジ・ディクショナリーという英語の意味を英語で解説するサイトによりますと、名詞としてのプロフェッショナルという言葉の意味は、高いレベルの教育と特別な訓練を必要とするタイプの仕事をしている人という意味です。で、プロフェッショナルの元の言葉であるプロフェッションの意味もこれとほぼ同じです。そして宇沢由美子さんという研究者の論文によりますと、英語のプロフェッションという概念は中世ヨーロッパのキリスト教における聖職者から派生して、17世紀聖職者、医師、法律家がプロフェッションとみなされたことに端を発するということです。プロテスタントの教会では、キリストの福音を伝道して教会を牧会する職務の人を聖職者ではなくて牧師と呼びます。そして牧師は近代のヨーロッパにおいては医師と法律家と並ぶ専門的な職業でした。そしてポストモダンの時代と呼ばれる現代においても、キリスト教の伝統があるヨーロッパやアメリカの国々では牧師は専門職として重んじられていると言ってよいでしょう。それらの国々では牧師になるためには大学を卒業した後、大学院で神学の専門教育を受けて、修士の学位を取ってから牧師になるための試験を受けます。日本においてはキリスト教主義の大学の神学部と大学院を卒業して牧師になる道と、キリスト教会が独自に立てて運営している神学を卒業して牧師になる道とがあります。しかし日本においては牧師が高いレベルの教育と特別な訓練を必要とするタイプの仕事をしている人として見られているかといいますと、必ずしもそうではないでしょう。クリスチャンが非常に少ない一般の社会では、牧師は人助けをする人というイメージで見られているようです。また教会におきましては、牧師を専門職として重んじている教会もありますが、信者のために雇われた雇い人という程度に見ている教会もあるのではないでしょうか。さらに牧師自身も自分の職務が専門職であることを自覚して責任を持って職務を行っている人もいるでしょうが、いわば牧師屋というような一種のビジネスのように考えている人や、やりたいことをやるんだという自己実現の手段としている人もいるのではないでしょうか。で、本日の聖書の箇所は、牧師が専門職として成立していく最も最初の段階を示している聖書の教えです。すなわち、ガラテヤの信徒の手紙の6章6節には、御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさいとあります。で、この箇所を読んでまず思うのは、なぜパウロは突然このようなことを書いたのだろうかという疑問です。 で、本日の聖書の箇所の直前の6章の5節には、めいめいが自分の重荷を担うべきですという教えがあります。で、この教えは先週の説教でお話しいたしましたように、おのおのが自分の荷を負うことになるのですと翻訳することもできる箇所です。そしておのおのが自分の荷を負うことになるというのは、終わりの日の最後の審判において一人一人が神様に対して責任を負うという意味です。ですからこの6章の5節を私たちが用いている新旧約聖書のように、めいめいが自分の重荷を担うべきですと翻訳をするにしても、それは終わりの日の最後の審判において一人一人が神様に責任を負うのだから、めいめいが自分の重荷を担うべきという意味になります。そして終わりの日に備えていかに生きるかということは、聖書の御言葉によって教えられるのですから、御言葉を教えてくれる人を大切にしなさいという話の流れになります。まあ、ですから五節の後の六節で、御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさいと教えられているのでしょう。で、またその後の歌詞とのつながりを考えてみましょう。7節には、思い違いをしてはいけません、神は人から侮られることはありません、人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのですとあります。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるというのも、終わりの日に最後の審判があることを示す教えです。で、そうしますと7節には、御言葉を教えてもらいながら教えてくれる人を大切にしないならば、終わりの日の最後の審判において裁きを受けますよという含みがあることになりますでしょう。また9節には、たゆまず善を行いましょうと書かれていて、さらに実節には、今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょうと勧められています。そうしますと、信仰によって家族になった人々に対して善を行うということの中で、まず最初に行うべきこととして、御言葉を教えてもらう人が教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合うことが勧められているということになるのでしょう。さて、それではパウロはこの勧めを自分のためにしているのでしょうか。つまり教えてくれる人というのはパウロ自身のことで、御言葉を教えてもらう人が教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合うということによって得られる恵みは、この手紙の著者であるパウロ自身が受け取ることになるのでしょうか。どうもそうではないようです。ガラテヤ地方の宗教界において教えに関する争いがあったということは、これまで何度もお話してきた通りです。ガルテア地方に最初にキリストの福音を述べ伝えたパウロは、人はイエス・キリストを信じることによって救われると教えました。で、しかしパウロがガラテアの諸教会を去った後に来たユダヤ教的な伝道師たちは、キリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えました。そしてガラテヤの諸教会の信徒たちは、このユダヤ教的な伝道師たちの教えに惑わされて、教会の中に混乱が起こっていました。で、しかし、そのように混乱した状態にあったガラテヤ地方の諸教会にあっても、数は少なかったのでしょうが、パウロの教えた正しい教えを守って、他の信徒たちを指導しようとしていた信徒たちがいたようです。この手紙の結びの部分の 6章の15節と16節には、割礼の有無は問題でなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるようにと記されています。でつまり混乱をしたガラテア地方の諸教会の中でも、正しいキリスト教の信仰を持って生きている信徒たちがいて、そのような信徒たちに平和と憐れみがあるようにとパウロは祈っているんです。でそうしますと、これらの正しいキリスト教の信仰を持って生きている信徒たちが、実は御言葉を教えてくれる人であったのではないかと考えられます。そしてパウロの後から来たユダヤ教的な伝道者に多くの信徒たちが従っていたという状況を考えますと、おそらく信徒たちはユダヤ教的な伝道者にはその教えの謝礼を渡していたのでしょうが、正しいキリスト教の信仰を教えている人には教えの謝礼を渡していなかったのではないかと推測されるのです。でそのような状況を知ったパウロは、正しいキリスト教の信仰を教える人たちが十分な謝礼を受けることができるように、信徒たちに対して御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさいと勧めたのでありましょう。でこの勧めの言葉にある御言葉とは、旧約聖書の御言葉だけではなくて、旧約聖書の御言葉に基づいた正しいキリスト教の教えのことを指しています。パウロはテモテへの手紙2の4章2節で、御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、咎め、戒め、励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのですとテモテに命じています。第2テモテの4章2節にある教えです。でその場合も御言葉というのは、旧約聖書の御言葉に基づいた正しいキリスト教の教え、つまりキリストの福音のことです。また持ち物をすべて分かち合いなさいという場合の持ち物と翻訳されている言葉は、比較的品質の高いものを表すアガソスというギリシャ語です。で2018年に出版された新しい聖書教会共同訳という日本語の聖書では、ここのところが良いものと翻訳されています。でこの良いものというのは、目に見えない良いものと目に見える物質的な良いものの両方を含む言葉ですが、この箇所では主に物質的な良いものを指しているのでしょう。具体的に申しますと、御言葉を教えてもらう人が自分の収入のうちから献金をして、教えてくれる人に謝礼を提供するということです。ガラテヤの信徒の手紙が執筆されたのは、おそらく西暦の48年か49年であろうと考えられます。でそのような早い時期にキリストの福音を教えるために自分の生活の時間の多くを捧げている御言葉を教えてくれる人がいて、御言葉を教えてもらう人である信徒は、その人に経済的な謝礼を提供するべきであるという教えがすでになされていたのであります。キリストの福音を述べ伝える伝道者に対して、その福音によって養われる信徒たちは謝礼を提供するべきだという考え方は、パウロの手紙のいくつかの箇所に見られます。で例えばパウロはコリントの信徒手紙1の9章13節と14節におきまして、次のように記しています。新約聖書の310ページの下の段のところです。コリントの信徒への手紙1の9章の 13節と14節のところをお読みしています。新約聖書の310ページの下の段のところです。コリントの信徒への手紙1の9章13節と14節、あなた方は知らないのですか、神殿で働く人たちは神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人たちは祭壇の供え物の分け前に預かります。同じように主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の主を得るようにと指示されましたとあります。で、この箇所の13節に、神殿で働く人たちは神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人たちは祭壇の供え物の分け前に預かりますとありますのは、旧約聖書において聖なる場所で働く祭司たちが報酬を受け取ることができるように定められていたということを指しています。で、旧約聖書のレビ記の2章によりますと、イスラエルの人々は穀物の捧げ物として上等の小麦粉を神様に捧げることが命じられていました。で、その上等の小麦粉のうち、一つかみ、手で掴んだ一つかみは、オリーブ油を注がれて、乳香という良い香りのするものとともに、祭壇で燃やされました。そして、残りの大部分は、祭司のものであると定められていました。つまり、イスラエルの人々が捧げた穀物の捧げ物の大部分は、祭司とその家族の生活を支えるパンとなったということです。また、イスラエルの人々は罪許されたことへの感謝や願いが聞かれたことへの感謝として、牛や羊やヤギなどの和解の捧げ物という捧げ物を神様に捧げていました。旧約聖書のレビ記の3章および7章によりますと、この和解の捧げ物として捧げられた家畜は、屠殺されて、その血が祭壇の側面に注ぎられて、脂肪が祭壇で燃やされた後、肉が捧げた人に戻されました。そして、捧げた人は、神様との交わりの食事としてその肉を食べることができました。ただし、胸の肉と右後ろ足の肉は祭司のものだと定められていました。人々の捧げた和解の捧げ物から祭司とその家族は胸の肉と右後ろ足の肉を食べることができたのです。で、その他にも人々が捧げる食材の捧げ物や賠償の捧げ物、家畜の肉を祭司は聖なる場所で食べることができると定められていました。で、さらにこれらに加えて、旧約聖書の時代のイスラエルの人々は、収穫の10分の1を神様に捧げるように命じられていました。旧約聖書民数記の18章の21節から32節によりますと、こうして捧げられたものは、宗教的な務めをするレビ人という人々の生活を支えて、さらにそのレビ人が受けたものの10分の1を神様に捧げることになっていました。それが祭司の収入となりました。で、このように旧約聖書における祭司への報酬は手厚いものでした。祭司は人々を代表して捧げ物を捧げて神様を礼拝し、また神殿の律法、神様の律法を人々に教えることを神様から委託されていました。で、それらの務めの報酬として、上等の小麦粉や家畜の肉や10分の1の捧げ物を与えられていたのであります。で、その実は、キリストから委託されて伝道の務めをなす人が報酬を受けることができるということを示唆するものでした。また、今日の聖書の箇所に戻りますけれども、失礼しました。先ほどのコリントの信徒の手紙1の方 に、まだ書かれていることですが、コリントの信徒への9章の14節のところでパウロが、同じように主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の主を得るようにと指示されましたと記しています。でこれはキリストが弟子たちを伝道に使わせるときにおっしゃった言葉を念頭に置いたものです。つまりマタイによる福音書の10章の10節によりますと、キリストは10人の弟子たちを伝道のために使わすにあたって、旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない、働く者が食べ物を受けるのは当然であるとおっしゃいました。またルカによる福音書の10章の7節によりますと、キリストは72人の弟子たちを伝道のために使わすにあたっても、伝道のためにどこかの家に入ったならば、その家に泊まってそこで出されるものを食べまた飲みなさい、働く者が報酬を受けるのは当然だからであるとおっしゃいました。でこれらのキリストの教えから、キリストのことを人々に述べ伝える伝道者がその働きの報酬を受けるというのは、伝道者を使わされたキリストご自身のお考えであるということがわかります。でさらにパウロはテモテへの手紙1の5章17節と18節というところで、脱穀している牛に靴子をはめてはならないという旧約聖書の教えと、また働く者が報酬を受けるのは当然であるというキリストの教えを引用しながら、御言葉と教えのために労苦している長老たちが多くの報酬を受けるのにふさわしいということを述べています。第一テモテの5章の17節と18節にある教えです。御言葉と教えのために労苦している長老たちとありますが、今日の牧師はこの御言葉と教えのために労苦している長老にあたるものです。で牧師は御言葉と教えのために労苦している長老ですので、宣教長老とも言われます。でそれに対して一般の信徒の方たちから選ばれた長老は教会を治める長老ですから、近い長老とも呼ばれます。さてこのように新約聖書の時代の教会におきまして、キリストの福音を述べ伝える人に報酬を提供するべきであるということがすでに教えられていました。ユダヤ教やローマ帝国の迫害が厳しい中で、伝道をしてキリストの福音を述べ伝えて牧会をして信徒の群れを養う御言葉を教える人の労苦は大変なものであったことでしょう。そして今日におきましても、牧師の務めを適切に果たそうとすれば、それは容易なことではありません。聖書を原点で読んで正しく解釈して説教をする能力に加えて、キリスト教の教理の教えを筋道を立って理解して教える能力や、信徒の方たちと良い交わりを持つコミュニケーションの能力や、紹介、仲介、代会という組織の事務を行き違いのないように処理する能力や、現代の社会の中で教会の働きを展開していく能力など、牧師の務めを適切に果たすためには実に多くの力が必要になります。でしかもこれのことを愛と忍耐を持って実行していかなければなりません。でこのような多くの力と高い倫理が求められる牧師という務めが、専門職として重んじられて十分な報酬が提供されるということは、聖書の教えに沿ったことであります。 そしてまた牧師自身も専門職である職務の重さを自覚して、聖書の教えに従って忠実に職務を行っていくということが求められています。私自身そのことを忘れないようにしたいと思います。今日これらのことをお話ししましたのは、牧師の務めがそれをする牧師自身によって重んじられ、またその牧師の務めを通して魂を養える教会によって重んじられて、信仰の共同体が正しく形成されて、そしてキリストの恵みが豊かに分かち合われていくようにということを願ってのことであります。信仰の共同体が御言葉を教える人と御言葉を教えてもらう人の正しい良い関係によって維持され成長していくように、私たちは共に祈って仕えてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、新約聖書の時代にすでに御言葉を教えてもらう人が御言葉を教える人を良いものの捧げ物を持って支えていくということが教えられておりました。神様、お金に関することは私たちはこの世的なことだと考えがちでありますけれども、実はこのお金に関することをキリストの教会が聖書の教えに沿って正しく行っていくときに、教会が正しく形成され維持され、そして成長していくということを思わされます。神様、どうかそれらのことを牧師も信徒もしっかりと心に留めて、キリストの福音を述べ伝える働きをしていくことができますように、どうぞ聖霊の導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。